おはようございます。静岡からあなたの上昇と達成をサポートする上昇兄貴宮口拓実です。毎週火曜の朝は朝聞いてその日に役立つビジネス情報をお届けしています。そろそろ来る頃なんだけど、
おはようございます。
はい、おはようございます。
富士山兄貴どうですか？
しっかり顔出してますね。
顔出しました、
さっき頭がちょっとね雲で隠れてたけど、
はい、
綺麗に見えてきました。
あ、本当だ、綺麗に見えてきました。今日ね、いいお天気なので、はい。でもね、ちょっと寒いんですよ。
はいはい、
週末になってくると暖かくなってくるようなんですが、今日はまだ寒いので、ちゃんとね、皆さん上着を着てお出かけいただきたいですね。
まあ、この時期ね、こういう風にぐっと朝寒くなると、お茶のね霜がちょっと心配ではね ありますけどね。
そうですね、こういう時によって作物って結構ダメになってしまうことってありますからね。
ちょっとね、もう心配ですね。
はい、先ほどですね、私大馬車切り保存会の皆さんのメッセージを読んだら、兄貴なんかよくご存知。
はい、そうなんです。大馬車切り保存会とですね、芝本町の車切り保存会は結構仲良しで、
はい、
一緒に練習したり一緒に演奏したりって何回もやっててですね、この若頭も僕一緒によく演奏もしてたので。
ああ、そうなんですね。
よく知ってるんですけどね。
今聞いてくれてますかね。
ねえ、闘病中だということはもう知ってましたけど、ぜひね、本当にこう仲間もこうやって見守ってますし、応援してますんでね、
はい、
早く元気になって、この令和でのね時代でしっかりとねまた演奏したいなと思いますね。
はい、でも仲間っていいですね。
はい、そうなんですよ。みんな
すごいなと思いました。
上昇兄貴の
モーニングビジネスカフェ。
さて、前回のおさらい行ってみたいと思います。
はい、
前回はマグマグニュースのネット記事、なぜあの販売員は売れまくるのか、文字起こししてわかること、文字起こししてみてわかることについてのお話、お客さんの目線で商品の良さを提案する、これって放送にも活かせるなと思ったので気にしてみたいと思います。
そうですね、このコーナーでは何度か出てくるキーワードで、このベネフィットというのがありますが、お客さんの消費、それから利用しているシーンを提案すること、そして共感を得ること、これからのね接客やコミュニケーションには大切なことだと思いますよ。
はい、前回このコーナーを聞き逃した、もう一回聞いてみたいという方のために、先週放送した内容がボイスQのホームページ、トップページにあるバナーからインターネットラジオで聞くことができます。こちらも活用してくださいね。
はい、
それではモーニングビジネスカフェ、今週のテーマに行ってみたいと思います。
はい、
今週もマグマグニュースのネット記事、ほか弁屋の海苔弁当はなぜ売れ続けているのかについてですが、確かに特別なものが入っているわけではないのに、安定の美味しさ、人気の秘密を知りたくてテーマにしてみました。
なるほど、わかりました。ではね、いつものように記事の内容を紹介していきましょう。記事では、庶民なら一度は食べたことがあるであろうほか弁屋さんの海苔弁当、ご飯の上に、昆布の佃煮、もしくは醤油和えの、かつお節を乗せ、焼き海苔をかぶせた本体、そしてその上に焼き、白身魚のフライとちくわの天ぷら、きんぴらが乗り、桜漬けとか大根の甘酢漬けなどが添えられている。見た目はちょっとチープだけれども、間違いのない安定した美味しさがあり、長年にわたる人気商品で、お弁当屋さんのチェーン店では300円から340円程度で販売されている。すごく美味しいという存在ではないが、心に ほのかに明かりが灯るような温かな味がして、特別なものは何も入っていない。しかし安い素材でも最も美味しい調理法を選んでいて、淡白な白身魚はフライにすることで油の旨味を足していて、ちくわは天ぷらにすることで練り物のコクを引き出している。ごぼうの、や人参のきんぴらというのは和惣菜の定番と、どこか懐かしくガツガツ食べてしまうほど美味しい。ほか弁屋の人によるとですね、お金のない人にもしっかりと食べてもらいたいから安い価格で、提供している、これがほか弁屋さんの原点であるがゆえに、未だに安く提供していると。そしてこの心情はどこか母親に通じるものがあり、海苔弁当にはそんな母親の愛情のようなものを感じるから美味しいとまとめられているんですね。さて、りなちゃん、 のり弁の魅力ってどんなところですか。
どんなところなんですかね。
食べるでしょ。
食べます、うん、のり弁を食べたくて買いに行くこともあるんですけど、
はいはいはい、
何にしようかなって悩んだ時にもどうしようどうしようと思って、あ、じゃあのり弁にしようかなって思うんですよ。
そうなんですよ。
ところ何が魅力って何が魅力なんでしょう。
そうなんですよね、はい、もうね、僕もね、のり弁はお弁当選びの中では、まあ、鶏の唐揚げ弁当、焼肉弁当と肩を並べてトップ3に入る定番なんですよね。でもここで並べたお弁当といえば、まあ、まさにお弁当定番中の定番じゃないですか。そこで人気のお弁当、人気のお弁当のおかずについてちょっと調べてみたら、いろんな機関でですね、調査結果がネットに出ていたんですけど、上位の常連というのは卵焼き、鶏の唐揚げ、焼肉生姜焼き、そしてハンバーグ、ウインナーなんですよね。でこれがですね、僕も子供の頃からやっぱり変わっていない印象だと思うんですね。となると40年以上お弁当の人気のおかずというのは変わってないことになります。それからもう一つ、のり弁の歴史を調べてみたんですが、のり弁の登場は1980年前後で、お弁当チェーンのほっかほっか亭が創業時に登場させたということが分かりました。つまりのり弁も40年の定番メニューということになるんですね。でここで気になるのは食に対する日本人の思考なんです。子供が好きな食べ物、これをですね、昭和の頃と平成と比較したアンケートがあったんですが、これもですね、このアンケートでもカレー、ハンバーグ、ラーメン、鶏の唐揚げというのはトップ10に入っていますが、昭和の後期から平成にかけてイタリアン、それから韓国料理、地中海料理、タイ料理などが、日本の食卓に普通に上がってきたじゃないですか。でもそのどれもがお弁当のおかずや子どもの好きな料理の定番にはなっていないんですよね。ということはこの日本の食文化には独特なものがあるんじゃないかなということをちょっと感じたんですよね。
確かにそうですね、お弁当屋さんに行っても定番ですよね。そんなに変わることなく。
そうなんですよ、やっぱり焼肉弁当、
はい、
唐揚げ弁当、
はい、
ハンバーグ弁当、
そう、そう。
そして海苔弁当。
本当そうですね、ということは兄貴、今日の上昇ポイントは、
はい、今日の上昇ポイントは定番になる食事について考えてみました。それでは今日の上昇ポイントは、定番とニーズのバランスを考えて上昇ということになるんですが、
はい、
今回いろいろ調べてみて分かったんですけど、ニフティニュースの何でも調査団というサイトのですね、アンケート結果によると、お弁当選びのポイントとして上位だったのが価格、自分の好きなおかずが入っているか、そして栄養のバランスというのが上位だったんですね。で先ほど紹介したお弁当の人気のおかずというのは鶏の唐揚げ、焼肉、生姜焼きが、なんですが、のり弁にはそのどれも入っていないんですよ。でそこでのり弁を選ぶ人の心理状態というのをちょっと類推してみると、いつもは自分の好きな鶏の唐揚げや焼肉やハンバーグの弁当を好んで買っているけれども、たまには魚も食べておいた方がいいんじゃないかなと思っているので、今日はのり弁にしようみたいな感じじゃないかと思うんですよね。でのり弁のおかずはどれも主人公となる派手な存在ではありませんが、肉ばかりじゃなく魚もちゃんと食べないとという気持ちの中のニーズみたいなものはにはこうしっかりと寄り添う存在になっているんですよね。でコンビニは最先端の販売システムですが、昭和の頃から定番だったおでんや唐揚げ、そしてコロッケなどのホットスナックも今不動の定番になってますよね。まあこの焼き魚のフライも、焼き魚も魚のフライもですね、自宅で調理する機会が減っていることもこののり弁が定番だとになるというね、理由の一つじゃないかと思うので、これってね、飲食店のメニューなんかにもいろいろ応用できるんじゃないかなという気もするんですよね。
確かにそうですね。
そうなんです。
飲食店の方ってちょっとこういうお弁当を考えながら考えてもいいのかもしれないですね、
はい、意外にね、
うん、
こうフラッシュバックした昭和の定番みたいなやつが、はい、もしかしたら新時代にヒットするかもしれないですね、
うん、その可能性ありますね。さあ、また一ついつもとは違う角度でビジネスを知ることができました、うん、兄貴ありがとうございました。
ありがとうございました。
来週もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
以上、上昇日記のモーニングビジネスカフェのコーナーでした。